1517年の10月31日、ルターがビッテンベルク城に95箇条の命題を掲げたということで、宗教改革が始まったと伝えられております。それから500年以上、誠の教会形成を目指している歩みの上に私たちは立っております。10月31日が宗教改革記念日、その直前の日曜日を宗教改革記念礼拝と呼ぶことがあります。ただこの宗教改革という言葉ですけれども、英語で言い表すとリフォーメーションという一語になります。フォームというのが形ですね。でそれの名詞形、さらにこう名詞を長くしたフォーメーションが形成という意味になり、それにリがつくので再形成、ひいては改革という意味になります。これはもともと宗教改革が起こったドイツ語などでも同じような感じであり、特別その宗教の分野における改革だということでなくて、信仰に基づいて私たちの人生全体が再形成される、そのような意味合いがある。宗教改革500周年記念のあたりからこうしたことが割としきりと叫ばれているものであります。そうしたことも確認する上で、今日旧約の御言葉箴言の言葉を共に聞きました。多分この箴言の8章の御言葉を素直に聞いたとき、創世記一章、天地創造との関連を聖書にある程度親しんでいれば感じられるものかと思うのですね。22節の始め、24節の深淵など、創世記一章に特徴的な言葉がこの箴言の8章にも多く含まれております。ただ創世記一章に語られている天地創造、それに先立って語られている言葉が今日の箴言の8章になるわけです。つまり神様がこの世界を作られたその前に、私が作られその神様の御業を目撃したということが今日の聖書に語られているのですね。この箴言8章を語っているのは、8章の一節にありますけれども、私というふうにここで出てくるものは知恵であります。知恵が私として擬人化されて語っている言葉になっているわけです。それこそ神様の創造の御業を人は誰も見たことがありません。創世記一章を読んだときに時々ツッコミが入るんですけれども、誰が見てこれを誰が書いたのかと。もちろん人は誰も見たことがない。ただ聖書の中の一つの答えは、知恵がこの神様の御業を目撃し、それを私たちに伝えてくれているのだ。擬人化という文学的な技法を用いることで、この神様の天地創造を語りうるもの、私たちが受け止めうるものにしている。それがこの聖書の中でも特別な箴言8章の役回りであります。30節31節を見ると、 この天地創造の御業は音楽を奏でるように楽しく喜ばしいものだと言っている。調和が取れているものである。神様が作られた世界はその一つ一つも素晴らしいけれども、その全体が組み合わされて大きなハーモニーを生み出す。そのように音楽のように楽しく喜ばしいものが神様の御業だ。知恵はそのようなことを私たちに伝えているのであります。哲学の用語でハルモニア思想、要するにその調和が取れている、ハーモニーを奏でている、世界がそのように全てのものが組み合わされて良い働きをするという思想があるのですけれども、キリスト教の神学においてもそれが主張されることはあります。神様が作られた世界は調和に満ちていた、ハーモニーを生み出すようなものであった。ただ私たちが今生きているこの世界を見渡したとき、身の回りの世界はそのような調和ではなく、むしろ混乱している、本来あるべき秩序を蝕んでいるものがある、そのように思えて仕方ないかもしれません。人間同士の争いもあるし、甚大な自然災害もある。神様が本当にいるのであれば、なぜ世界はこんなに悲惨に満ちているのかと問われることもよくあります。ですが、そのように世界を歪めているのは神様の創造の結果なのではなく、本来調和が取れていた世界の中に一つの不協和音を招き入れた人間の罪の結果であるのです。ですから、その罪の問題を解決して、神様が創造されたままの本来の世界を取り戻すことができるのであれば、世界は変わり、人間の生き方は変わるものであるのです。イエス様が十字架にかかって罪の許しを与えてくださった、それは私たち人間の心の中だけに小さな平安をもたらすようなものではない。世界が変わる元になるのです。確かにひとたび人間の罪によって人間は神様に向かい合えなくなってしまった。神様が作られた世界をきちんと守るようにその務めが委ねられていたのに、その世界を搾取し傷つけるようになってしまった。また人間同士が平和を生み出すよりも争い合い、自分勝手に生きることになり、その争いを多く引き出している。それらはすべて罪の結果だと聖書は語るのです。ですから、イエス様が罪の許しを与えてくださるということは、世界が変わる、私たちの生き方が変わる。本来神様が天地創造を成し遂げられたフォーメーション、それをもう一度取り戻すリフォーメーションが実現していくことになるのです。それは単に人間の力によって成し得るのではない、信仰によって、イエス様がこの世にもたらしてくださった信仰のもとなる恵みによって、その実現がなされていくのでありそのことの象徴的な言葉が35節、私を見出す者は命を見出し、主に喜び迎えていただくことができるようになるというのです。先ほども言いましたように、この箴言8章におきまして、この文章を語っている私は知恵であります。特に箴言の1章から9章までを見ていくと、この知恵が女性である、そのように読み解くことができます。 信玄は格言集でありますけれども、本当にことわざなどが出てくるのは10章以下であって、初めの9章は父親が若い男に語るそれなりに長い文章が続いているのですね。でその中で擬人化された知恵が女性のように若い男に呼びかけている。私のもとに来なさい、あなたを喜ばせてあげようと神様の御業を私たちに教えるのであります。直接ここで語られている私はそのような知恵であり、それとまたこの知恵が目撃し証言している神様もこの私に等しいものであるということができます。そしてまた新約までを知っている私たちにしてみれば、その父なる神様と等しい子なる神イエス・キリスト、この私と読むことも許されております。ヨハネによる福音書の14章6節ですけれども、イエス様が言われます。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。この私を見出す者は命を見出す、イエス様ご自身を証しする言葉としても受け止めることができるでしょう。またヨハネによる福音書の一番最初には、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったと、神様の創造の御業とイエス様とが関わり合うことがここで歌われています。ですがこうしたことは天地創造にしても、イエス様の父なる神様とのつながりにしても、私たち人間が今生きているこの現実世界では確かめようもないことであります。ただ聖書を通して神様がこのように私たちに自己紹介をなさっている、それを信頼を持って受け止めることが私たちには問われているのであります。この信玄の私は女性としての知恵だとお伝えいたしましたけれども、8章の知恵ある女性と比べるようにして9章の1節から6節では愚かな女性が同じように若い男性に呼びかけているのであります。非常に生めかしい仕方で2つのタイプの女性が同じ男性に呼びかけている。どちらの女性の方に近づいていった方が幸せな人生が送れるか、そのようなことをある意味父の諭しとして信玄は語るのであります。私たちがこの世で見経験し、その中でものを考える仕方があります。現実に私たちの人間の世界の秩序が乱れてしまっている。そしてそれを自分たちの力で何とか良いものに変えていかなければいけない、その戦いも私たちはしなければいけないかもしれません。しかしその現実的な生き方だけでなく、神様の知恵を伝える女性、それが私たちを招いていてくれる。私たちがまだ若い男性のように知恵もなく経験もなく愚かなことにも引き寄せられかねないとしても、真の知恵と真の生き方へと私たちを招いてくれる神様ご自身の知恵があるのです。信仰とは 望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。ヘブライ書11章1節はそのように語ります。私たちがこの世の中だけで確認できることを、私たちがこの世の中で確認できることだけでなく、神様から聞いて、その世界を憧れることが、罪許される者には許されていることであるのです。今日の8章に、箴言の8章に、天地創造に先立って、この知恵が神様の御業を目撃した、それを伝えていると語りましたけれども、同じように、イエス・キリストご自身がすべてのものに先立って存在し、専門用語では潜在性、先に存在すると言いますけれども、そのキリストの潜在性が箴言の8章の知恵と同じようにあるのだということ、コロサイ書の1章から2章にそのことが語られております。長いので全てをお伝えすることはできませんけれども、コロサイ書の1章16節に、万物は御子において御子によって御子のために作られました、すなわち天地創造の根拠、媒介、目標はキリストだというのです。コロサイ書の長い議論も踏まえなければいけないんですけれども、ですが端的に結論だけ言うのであれば、このイエス様を信じるとき、自分自身も含めた、私たち一人一人も含めた世界の再創造、そして完成を憧れることが許されるのであります。神様には世界を創造される力がある。作られた世界がひとたび人間の罪によって歪んでしまったかもしれないけれども、罪を許し、その歪みを正し、世界を本来あるべき形にもう一度整え、それが永遠に続く完成へと神様は導くことができる。イエス・キリストはそのために私たちの世界に来られたというのです。黙示録の21章から22章にかけては、世界の究極の完成の形が語られています。本当に神様と私たちが共にいるのであれば、神殿などの仲介は必要なくなり、神様と私たちは直接的に触れ合い、私たちは栄光に満ち溢れることになるのです。あたかもそれを得たかのように、今私たちは信仰によって生きることができます。少なくともそう生きることができるように召されているのです。世界が神様が創造された形とは違ってしまっている。その一部である私たちも歪んでしまっているかもしれませんが、神様が世界を再創造される、世界を完成される、それを目指し、それを憧れることが私たちには許されているのです。その希望の中に生きるとき、私たちの身の回りがどれほど罪と悲惨に満ちていたとしても、神様の完全なる世界を憧れつつ、私たちは生きることができる。そのように私たちは強く生きることができるのです。宗教改革記念日のこの日、その信仰による新しい生き方をまとってゆきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、人はこの世で生きる限り、生きるか死ぬかの間を歩き続けるものであります。しかし神様の世界にはもはや死はなく、永遠の命、限りのない栄光の中を歩むことが許されています。 その調和のとれた世界に進みゆくため、この世と天とをヤコブのはしごのように結びつけられた主イエス・キリストに従い続けてゆくことができますように、私たちを聖霊によって強め励ましてください。信仰の道を邁進させてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。